説教松田琴牧師、いつもあなた方と共に。
主にある皆さん、今朝もようこそ。おはようございます。復活の朝の挨拶でしたね。今朝もおはようございます、おはようと言ってこの週を始められる恵みを感謝いたします。イースターを迎えた次の日、カトリック教会のフランシスコ教皇が天のもとへ帰られました。昨日葬儀が行われました。世界が混沌の中にあって、対立と憎悪が吹き荒れる中に、壁ではなく架け橋を架けることを神から受けた現代の教会の課題として受け止め、各地各国に赴かれた方でした。弱くされた一人、見えなくされている一人を大切にという、そのメッセージに何度も宗教者としての在り方を示される思いをしてまいりました。悲しみの中にある方々のことを覚えて、復活の主の光のもとにもう一度その向かおうとされた方へと目を向けたいと願っています。果実今上映中の映画ですけれど、教皇選挙という映画を見てまいりました。教皇選挙というのはコンクラーベというんですね。コンクラーベというのはラテン語で鍵とともにという意味です。マタイによる福音書16章19節に、イエスの弟子ペトロがあなたに天の国の鍵を授けようと主イエスから言われた、そのことに基づいています。それでその鍵のもとにというのがコンクラーベと言われているのですね。それが映画になっているのです。これから実際に選挙が行われることになります。内容はお話しできませんけれども、まだ上映中の映画ですので。しかしその中で心に残った言葉がありました。それは主人公の枢機卿トマス・ローレンスという方が主人公なんですが、レイフ・ファインズという名優がこの役をやってるんですね。そしてこの主人公の名前がトマスというところに、もうすでにあっと思うんです。トマスというのはヨハネによる福音書に出てくるイエス・キリストの弟子の名前です。弟子の中で復活されたイエス・キリストと出会ったときに、私はあなたのその傷を受けた傷に手を触れてみなければ、この目で見なければ信じないと言った。そして傷ついた体を差し出されたイエス・キリストに、その傷に触れて我が主よ我が神よと言った、その弟子の名前がトマスというんですね。そのトマス・ローレンスは枢機卿で、同時にこのコンクラーベ教皇選挙の管理人となります、責任者です。コンクラーベは枢機卿の中から教皇を選挙で選ぶのですけれども、なんと全員の3分の2がの得票が得られるまで何度でも重ねて選挙を行うんですね。そしてその中でさまざまな立場、例えば改革を推進しようとする人、あるいは伝統を守ろうとする人、それぞれの駆け引きが描かれています。それがカトリック教会の今後の行方を大きく左右するからだと思います。選挙の前にトマス・ローレンスが説教をするんです。その中でこう語ります。我々の信仰は生き物であり、その理由はまさしく信仰が常に疑いと共にあるからだ。もし確信だけあって疑いがなかったら、神秘性もなく信仰も必要ないだろうと語ります。疑いと共にある。え？ と思いますね。信仰っていうのは確信じゃないの、これが絶対正しいということなんじゃないかと私たちは思っております。ですから疑いと共にあるという言葉に一瞬え立ち止まる。でも考えてみましょう。自分の立場が絶対に正しいという確信はしばしば共感してくれない相手を攻撃してしまったり、自分だけが正しいと信じて垣根を作ってしまうこともあります。そのような中でこれは本当に正しいのかという問いを持ち続けていくこと、全く正しい絶対にということは神のみが知っておられることなのだ、それを神のみがご存知であるのだということを謙虚に受け止めていくことが疑いという言葉の中に表されているように思いました。同時に人は完全に疑いに支配されてしまうと猜疑心、相手を疑ったりあるいは裏を読もうとして自分も相手も見えなくなり、本当に必要なことが見えなくなってしまいます。大切なことを選択するのに信頼は必要です。確信と疑い、私たちの人生において、また共同体として共に歩む教会に対話を続けていく上で、この二つのことをどのように受け止めていくことができるのでしょうか。マタイによる福音書の主の復活の記事からご一緒にそのことを考えながら分かち合っていきたいと願っています。マタイによる福音書28章11節以下にはキリストの復活について当時の周囲の人々の対応が描かれています。面白いですね。イエス・キリストが墓にはおられなかったということを兵士から聞いたそのユダヤ教の長老や祭司長指導者たちは、弟子たちが夜中私たちが知らないところで遺体を盗んでいったんだと言え、と金を渡して言うんですね。で、そのように噂を広めていった人たちがいた、広くそう信じられているというのです。しかしそれは決して当時のことだけではなくて、現代を生きる私たちにも実はその説明は合理的で分かりやすい、ね、夜に死母に暮れた弟子たちがイエスの遺体を盗んでいったのではないか。けれどもそれで終わらなかったのです。むしろそのように人が受け止めやすい言葉が広められたとしても、それよりももっと大きな力で人々の心を捉えたのは、主が復活されて弟子たちに現れられたということでした。11人の弟子たち、すでにこの時ユダは世を去っていましたから11人になっていました。11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスが指示しておられた山に登ります。旧約聖書以来、山というのは神と出会う場所でありました。復活の主と出会う17節にはイエスに会いひれ伏したとあります。このひれ伏すという言葉はその前のところにも28章10節、復活のイエスと出会った女性たちがやはりイエスの足に抱くようにしてイエスにひれ伏したと書いてあります。ひれ伏したというのは礼拝をしたという意味なんですね。ですから私たちが今捧げている復活の主を礼拝するというところはここから始まっています。しかしその中で気になることがあります。もう少し聖書を読み進めてみましょう。28章の17節です。イエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいたとそこには記されているんです。復活の主と出会いながらひれ伏している、礼拝しているにもかかわらず疑う者がいた、 新共同訳聖書、今皆さんとご一緒に読んでおります。この聖書では、しかし疑う者もいたというように、全員ではなく何人かが疑っていたというふうに読める、そういう訳になっておりますね。原文を見ておりますと、彼らはイエスを見て拝んだ、そして疑ったというふうに訳せるのです。つまり誰か一人とかそういうことではなくて、ここにいた弟子たちはイエスを見て喜び拝んだんだけれども、疑ってもいたんだということがここにはっきり記されているんです。礼拝しながら疑っている、しかも誰か一人がそうだったというのではなくて、礼拝しながらみんななんとなく疑ってるって、そんなことってあるんでしょうか。何を疑っていたんでしょう。子供賛美歌に、イエス様いるって本当かなっていう歌があるんです。かわいい歌ですね。子供たちのそういうお祈りの言葉とか、その問いがそのまま賛美歌になっています。見たことないけれどっていうふうに続いていくんです。イエス様いるって本当だよ。ちょうどそのように、イエス様いるって本当かな、そういう疑問問いというものをここにいた弟子たちは抱えていたのだ。礼拝を捧げていて疑う、そういう経験に心当たりはありますか。それは私たち一人一人にも当てはまるかもしれません。自分が信じようとしていることは本当なのか、真実なのか、思い込んでいるだけなのか、そうした疑いを持っている。聖書はイエスの弟子たちの姿を直接的に記しています。みんなが心一つになって心からというのでもない、そんな姿です。でもそれは、それが人間の現実であったとしても、本当に伝えたいことは次の言葉です。イエスは近寄られたと書かれているんです。私たちは信じようとしながら疑っている自分というものを持っている。礼拝しながら本当なんだろうかと思う私たち一人一人がいるけれども、その私たちに主イエスは近寄られた。そして主イエスはそういう弟子たちに、私どもに仕方がないなと諦められたのではなくて、疑いの中にある私たちに近寄られた。その疑いを癒すため、主は私たちにも近寄ってくださり、そして見なさい、私が共にいるではないか、あなたと共にいるではないかと言われるのです。疑いという言葉を聞いて思い起こすのは、同じマタイによる福音書14章22節のところです。この聖書の箇所は、船に乗っていた弟子たち、湖の中で逆風に揉まれて、そして悩まされていたのです。船は新約聖書ではしばしば教会のことを表していました。つまり船の中にいる弟子たちというのは、教会で共にいるみんなのことです。その船の中にいる一人一人、教会にいるみんなが、世の荒波嵐に揉まれている迫害の中にあった状況を表していたのかもしれません。嵐の中にある教会のことだと受け止められてきました。しかしその夜明けに、つまり闇のような厳しい状況が終わりを迎えようとする時が来る。それは主イエスが近寄られるからだ。湖の上を歩いて弟子たちの方へと近寄ってこられたと記されているんですね。そして言われるのです。安心しなさい、私だ、恐れることはない。その言葉はマタイによる福音書のこの最後の、 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉を先取りするかのようにここで語られていた言葉でした。とてもユニークなのはその後で弟子のペトロが、こういう時にペトロが出てくるんです。ペトロが、主よあなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと言うんですね。そして大変不思議なことに、なんとなくこう近寄れたような感じがしたけれども、ペトロは強い風に気づいて怖くなって疑いの心が生まれてきた。ここは物語的に語られているところなのだと思います。その途端たちまちズブズブと沈んでいきました。主よ助けてください、信仰なき我を救いたまえ、ペトロは言った。そのペテロの手を主が捉えてくださって、信仰の薄いものよなぜ疑ったのかとここで言われたんです。ここに疑うという言葉が出てまいります。この疑うという言葉は言語で言うと二つ心でいるっていう意味だ、二つところに立っているっていう意味なんですね。大きな嵐のような出来事の中で翻弄されていると人は主の姿を見失う、信頼を見失っていきます。猜疑心で心が満たされてしまいます。追い詰められると自分を貶めようとしているんじゃないか、何か裏があるんじゃないか、お腹の中では笑っているんじゃないかと思えてくるんです。それは厳しい状況の時でもそうですし、あるいは自分の前に力ある地位が見えてくる時もそうかもしれません。人のことを猜疑心、疑いの心で見なければならなくなってしまう。映画の教皇選挙でもそうした人の心が描かれていました。自分を利用して地位につこうとしているのではないか、そういう心が。嵐は闇はそれぞれの人生に起こってきます。そのような中でペトロは湖に沈みかけた。それは疑いに足を取られて闇の現実の中に沈もうとしてしまったということなのでしょう。その時に主イエスが手を取って引き上げてくださった。その状況が今この復活の主の前にいる弟子たちに起こっています。そして主イエスは一人一人に近寄って言われるのです。私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、そう伝えられた一人一人は確信を持って、自分こそ真理を持ってさあここから出かけていこうというわけではなかったんです。イエスの前に礼拝しながら心の中には疑いがあった一人一人です。でもその一人にイエスは、あなたはここから出かけていって一人一人に福音を伝えなさいと言われた。そう語りかけられた私は自分の確信ということのゆえに出かけたのではなく、疑いや不安の湖の中に、闇の中に引き込まれそうになった私を引き上げてくださったからなんです。あなたはその中に私の方に近寄って引き上げてくださった方がおられたから、だからそのことを伝えることができる。こちらの方に来なさい。私の中に大きな真理の確信があったというのではないんです。宮田光雄先生とおっしゃる方がずっと大学の聖書研究などで教えてこられた方がおられます。私の聖書物語、復活物語の黙想という本を書いておられます。でこの中でプロテスタントの作家でありました椎名林檎という方のことを描いておられるのです。椎名林檎は1911年に生を与えられた方ですけれども、非常に苦労をする中からドストエフスキーというロシアの作家の作品と出会うことによってキリスト教へと導かれた文学者となりました。それまで椎名林檎さんは自分の生死をかけるほど 自分が真剣であり得ること、たとえどのような困難に出会っても真実を貫こうとする自分だけは本物だと確信していた。しかしこのルカに、この聖書の中でルカによる福音書が伝える復活のイエスの姿と出会うんですね。死もまた最終的、究極的なものではないということをイエス・キリストの姿が伝えていたのです。椎名林道さんはこう書いています。復活のイエスは私が本当と考えるところのものを拒否しているのであった。つまり私の確信です。これが本当だ。彼はそれまで固執してきた自己絶対化の生き方が徹底的に破られて、崩されて、初めて深く息をついて許されているのを自覚したというのです。イエスの復活は人間が生死をかけるほど真剣に絶対だと考えている事実をも拒否することによって真の自由へと解放してくれるものだ。椎名林道は復活の出来事を福音書それぞれの記者が書かれているんですけれども、ルカによる福音書では焼き魚をむしゃむしゃ食べるイエスというのが出てくるんですね。その焼き魚をむしゃむしゃ食べるイエスのその出来事に出会って、イエスの深い愛を感じると同時に神のユーモアを感じざるにはおられなかったと記しておられるんです。私の確信、復活というのはこういうものだ、これだと定義して、ああわかった、その確信を語りなさいと言われたのではなくて、その椎名林道さんは受洗して1年以上経ってから初めてこの復活のイエスの姿に触れて、そこでああ自分が絶対だと、これこそ真理だと、これが本物だ、それを掴むということではなくて、むしろそれを崩されたところから始まるものなんだ、神様の真実っていうものは。だから自分がこれを全部わからなければならないと、そうやって握りしめる必要はないんだ。自分の手をこうやってゆっくりと離して、そして神様が与えてくださる、出会ってくださることを私たちがゆっくりと待っていればいい、自由にされていけばいいのだと、そのことを受け止められたと言うんですね。復活の出来事と出会うというのは、私たちが今捧げておりますように教会の中で礼拝を共に捧げている中にイエス・キリストが共におられるということを信じ、またそのことを私たちが礼拝するものであります。しかし同時に礼拝しながら疑っている私たち一人一人に、あのペトロが沈みそうになっているところから引き上げられていったように、イエス・キリストご自身が近寄って、あなたも私と共にいるのだ、私があなた方と共にいるのだ、この世の終わりまで、そう約束してくださっている事実に、出来事に私たちが出会っていくということなのではないでしょうか。その出来事の中に私たち一人一人の人生の神様が与えてくださっている豊かさがある。私にとって復活とは何かという書物もありますけれど、それぞれ書いておられるところ皆さん違うんですね。私もイエス・キリストから語りかけられた、あ、それはイエス・キリストは目に見えないかもしれないけれども、この方の言葉が、この書物の、いや、この出会いが私にとって復活のイエスとの出会いだったんだと。その中でペトロが信仰なき我を救いたまえと言って、不信と不安の中からイエスが手を差し伸べてくださった。私たちにもイエス・キリストが近寄って手を差し伸べてくださる、そのところから初めの一歩が始まっていくのではないでしょうか。共同緑ヶ丘教会は1930年4月20日のイースター礼拝から始まりました。主の復活に出会った一人が灯す、その灯火が この95年間の歴史の一つ一つを貫いてまいりました。そのように一人一人が呼びかけられ、共に希望を持って生きるようにと招かれた場です。皆様のお祈りと、そして私たち一人一人が捧げる賛美を神様が豊かに用いてくださることに信頼して、この週も歩み始めたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、復活のイエス・キリストを礼拝し、私たちもまたあなたによって手を差し伸べられ、救い上げられた一人としてこの場へ招かれました。感謝をいたします。真なき我を救いたまえと叫ばざるを得ない私たち一人一人です。人生の中で荒海に揉まれ、時には前が見えなくなり、膝を折って祈ることもできない日があります。しかし主よ、私たちが確信を持つことができず、疑いの波にさらされている時にも、あなたは近寄ってくださり、あなたは手を伸ばしてくださり、私たちをしっかり捉えていてくださる、そのことに私たちの思いを委ねます。主よ、どうぞ私たち一人一人をあなたによって主の器として立て用いてください。今日は共同緑ヶ丘教会の定例総会が行われます。感謝いたします。あなたはこの年も私たちの教会に一つ一つの奇跡を起こしてくださいました。出会いと感謝を起こしてくださいました。悲しみの中に共に祈る群れを起こしてくださいました。私たちがそのことを持ち寄って報告し合い、あなたに感謝をし、また新たな思いを持って一年を始めていくことができますように、聖霊の力を与えてください。ここから使わされるそれぞれの場で、あなたの愛が伝わっていきますように、一人一人を使わしてください。あなたの聖霊によって軽やかに、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。